トレンディードラマが流行っているとか、今とはまた違うんだと思うんですが、みんなが見ていた時代があったなと思います。
うん、
で、それで、来週は、立石さんとかなさんで、日本でなんか、その、レコードとかラジオとかテレビとか、どんな風な、媒体で、曲を聴いてたりしてたかなという話を、しようと思ってるんですが、アメリカの場合ということで、なんか、我々がメールでやり取りをしているときに気になっている、カレッジラジオとかカレッジロックとか、日本語では聞き慣れない、そういう、こう、ジャンルなのか媒体なのかっていうの、これをちょっと一度聞いてみたいと思ったんですが、リュウタさんに振ってよろしいでしょうか。
はい、そうですね。
なんかそのなんかね、割とインディーズ系みたいなのがカレッジラジオから流行ったりするんだよね、うん、とか言われても私何のことかピクピクピクって分かんないんですけど、うん、これは何ですか、はい、みたいな、あるいは学生さんは違う媒体で昔は音楽を聴いてた。
そうですね、うん、カレッジラジオっていうのが、うん、まあちょっと前の、現象でもあるので、僕もリアルタイムで経験してるわけじゃないのでちょっと調べてみたんですけれども、うん、そうですね、特に1980年代ぐらいにはカレッジラジオ、アメリカの大学のキャンパス内で放送しているラジオですね、それが結構コマーシャリズムに反対してというか、なんというか、そんな感じで商業的に大ヒットした曲をあえてかけずに、インディーズのバンドとか、うん、まあ、商業的にはあんまり注目されてないバンドとか、そういったところから曲を選んできてかけるっていうことをよくやってたみたいなんですね。でそこからまあ有名になって商業的に後に成功した、
うん、
バンドみたいなのもいっぱいあるんですけど、まあメインストリームでは流行りにくかったパンクロックとか、ポストパンクとかニューウェーブとか、そういうジャンル的に言うとその辺らしいんですけど、
うん、
そういうのがよくかかってたらしいです。
じゃあそのまず今の話を日本から聞くと、大学にラジオがある、ラジオ局があるっていうところでなんかよくわかんない、それ放送部とかあったよねとか思ったりするんですが、私も小学校の時に放送部っていうか放送委員っていうのがあって、お昼休みに曲をなんかかけたりとか喋ったりしていいっていう、それが人気でなかなか慣れなくて、慣れた時に嬉しくってっていう、で何してたか忘れちゃったんですが、そういうのがあって、お昼の放送を行いますとか言っていつも決まった音楽流れてとかあったんですが、それとは違う、タムクさん ご存知ですか、その、
はあ、私の友人の一人がカレッジラジオで頑張ってた人だったんで、ちょっと今日急遽インタビューをちょっとしてきまして、その、はい、当時どんなことやってたかっていうのは、まあ、12、3年前のにカレッジスチューデントだった人なんですけども、まあ、いわゆる同好会ですよ、うん、ラジオ同好会で、
ラジオ同好会、
で、まあ、いわゆる私立のちょっと和州も一緒ですよね、いい感じの学校は予算が使えるので、うん、ちゃんとしたラジオ局も作って、うん、レコード CD コレクションもちゃんと備えて、まあ、多分 IMC のここのレベルと同じぐらいのサイズはあったらしいです。
へえ、でそこから、うん、真似をするんじゃなくて、ほんまに飛ばす、飛ばすっていうか、
はい、そのご近所の街中とか、例えばその近くの大学にラジオ同好会がない人でもこう参加できる、いわゆるサークルですか、うん、同好会です、うん
うんうん、サークル同好会、うんうん、
そこの学校はそれいう交流会みたいなのをやってたらしくですね、うん、朝の6時から夜の1時2時ぐらいまで 2、3時間の枠を作って、その応募した人がどんな音楽を流したいかとかいうので結構選考基準が厳しかったらしいんですよ。今ポップミュージックはいっぱいこう DJ いるから、じゃあカントリーだったらもっとこう何ですか、 パスしやすいのかとか、多分そういう基準で選ばれてたらしいんですね。
ローカルなアーティストいるんだよね、うん、まだ知らないだろう、はい、でも一回聞いてみてすっごいいいんだからみたいな、
はいはい、
そういうこうちょっとニッチな、うん、そういう、曲をかけたりとか、う
ん、あとスタジオライブもやったりとかしたらしいですよ、う
ん、スタジオライブやったりとか、
うん、学生バンドさんたちが来たり、あとですね、それをしばらく続けてると今度はあのレーベルの方から送ってくるんですって、サンプルの CD とかレコードをこれかけてくださいっていう感じ で、
うん、
でさらにその、ま、町っていうか大学で流行らせてもらおうとか町でも流行らせてもらおうっていう感じで広がっていってと聞きました。
りょうたさん、今でもそういうのがあるんですか？
ですね、なくはないと思います。で今あの、うん、僕のいるこれワシントン大学、セントルイスのワシントン大学にはまだ、あります。でなのでまあうちに、そうですね、でまあまだうちにあるので結構他にもあるのかなと思ってたんですけれども、
うんうん、
まあそうでもないみたいで、やっぱりというかまあもともとカレッジラジオの放送局っていうのはあの、うん、IMC みたいに小さい低出力の放送局として、うん、あの大学の中であの免許を取ってやってたところが多いみたいなんですね、
うん、
あの一応 FM 放送とかをするのでちゃんとあの国から免許を取ったちゃんとした放送局であることも多かったんですけど、うん、まあでまあ、もともと大学の中にラジオ局があったっていうのはそのラジオ電波の実験のために必要だったとかそういう理由もあるらしいんですけど、それがそのうちどんどんそういうラジオ同好会みたいなのに発展していったか乗っ取られたかは知らないんですが、まあ、そういうことになってカレッジ放送局っていうのが結構流行った時があ
った
わけなんですけど、多分ラジオがもっとどんどん商業化していったりしたとか、まあ、ラジオそもそもあんまり聞かなくなったとかいう理由で、うんうん、まあ、キャンパスラジオはいわゆるコミュニティラジオの一種みたいなもので、
うん、
小規模で学生だけでやってる、出力によっては近くの町でも聞けるっていう、
聞ける、
まあ、だから結構あの WRFU に似た規模の、 あの、うん、ものなので、それで、まあ、学校がその放送局を手放しちゃったり電波を手放しちゃったりとか、うん、まあ、やる人がいなくなったりとかで、あの今あのこの WASH の KWUR っていうのは、
うん、
はまだスタジオライブとかやってるしローカルミュージシャンの紹介とかもやってるんですけど、そういう感じで残ってるところっていうのは意外と少ない、うん、
少ない
らしいですね、
うんうん、じゃあイリノイ大学にはない、
イリノイ大学は多分 WILL で、 あれは NPR の放送局なので、
うん、
もっと学生がやってるというよりもっとちゃんとしたっていうと変ですけど、うん、あの、うん、パブリックラジオ、うん、レディオの役割をしてますね、うん、
で教育上も、まあ、あの学生さんたちが使わせてもらって、うん、番組を作る練習っていうか本格的に作ってるけど、まあ、うん、させてもらってるっていう感じで、今おっしゃった、カレッジラジオっていうのはもうなんか、まあ、学校 大学が許可を取ってやってるけども、もう本当に音楽好き の学生さんたちが集まってこういろんな曲を流してた。でもそれが、大学を超えてラジオだから大学を超えて地域の人も聞くかもしれないけれども、でカーラジオとかから聞いたりもするかもしれない、それがまたそこからヒット曲が出たりするっていうのは、そのカレッジラジオがまたつながってたりするんですか？
多分カレッジラジオ間の交流っていうのもあったと思います、うん、とあとは、実はこれまた別なことにつながるんですけど、こういう その当時のっていうか今もそうですけど、インディーズのロックバンドみたいなのはそのジンカルチャーのあるあの界隈でもあるので、
うん、
あったので、うん、今も出してる今でもだからカレッジラジオ局でジン出してるところっていうのはあるみたいなんですけれども、うん、なのでまああの人の交流とかもちろんあったと思いますし、同好会同士の交流みたいな感じで、それあとまあそういう人とかを通じた交流みたいなのもあったのかもしれないですね。
うんうん、で雑誌を出してたりとか、してってそこから、出てきたバンドもあるだろうしっていうそんなところなんですね。でも今はどうなんだろう、何から聞くんでしょう大学生たち。またいつか話題にしたいと思うけど。
そうですね、まあ、最近は音楽ストリーミングのサービスもありますし、うんうん、ストリーミングになるとあの DJ とかなくて好きなのを選んで聞いたりもできますけど、うん、そうですね。で、まあ、このうちの大学にある放送局もはあのインターネットでストリーミング放送、まあ、遥かなショーみたいな感じですけど、うん、やってたり、Facebook でスタジオライブのお知らせやってたり、あとバンドキャンプっていうバンドが使うソーシャルネットワークサービスみたいなのがあるんですけど、音楽をアップロードしたりできるんですけど、そういうところにそのスタジオライブで録音したものをアップロードして、
うん、
あのラジオからリアルタイムじゃなくても後から聞けるように、うんうん、あのしてたりとか、うんうん、そういうことはしてるみたいですね。
じゃあなんか話を聞いてたらカレッジラジオが残ったのが WRFU みたいな雰囲気もしてきました。みんながあの番組したい人が、こう集まってで番組割と好きなものを流していたり、あるいはすごくローカルなアーティストの番組がない間ローカルなアーティストの曲をずっと流してたり、するので、昔あったのはこんな雰囲気のラジオ局カレッジにあったのかなとか思ったり、したんですが、
まあ、大人のカレッジラジオ、
うん、あそうか昔やってた人いるかもしれない
、ね、30年前特にカレッジ全盛期だったのは30年前なので、
もう、うん、そういう年代の人もいろいろもう一回 WRFU に集まりませんかみたいなじゃあまた今度どういうふうになんか今の人たちが音楽を聴いてるかっていうこともあの遥かなショーで話題にしていきたいと思います。で次の曲はご存知ですか？ The Replacement、
はい、Replacement
Left of the Dial っていう曲なんですが、最後の曲、
はい、
でこの Left of the Dial っていうのが、なんか昔そのカレッジラジオをあの合わせて聞くときにダイヤルを左に回す、
うん、
でそれで聞いていたって、でその歌詞がそんなあのそのカレッジラジオをラジオの周波数を合わせるダイヤルを左に回してカレッジラジオを聞くという意味がこう込められている、そういう80年代の曲らしいんですね。なんで、この曲を今日の話題の最後に、選んでみました、ザReplacements、Left of the Dial。 トムさん、 Music for Please Go。 暖かいんですか、トマツさん、アーバンのシャンペンは
20度くらいまで暖かくなるそうなんで、多分また皆さん外に出ていくんじゃないでしょうかね。
あ、で油断したらその後寒くなるかもしれない。
あ、確実になります、はい、
なんか準備しておいた方が 今年初めて冬を過ごす人がアーバナシャンペーンにいらっしゃるとしたら、今の瞬間何を準備し始めますか、冬の準備。まあブーツとか出してたりとか服とか。
はい、服はもう完全装備にしといた方がいいですよ。でも建物の中に入るとものすごくあったかいんで、その気温差で、あの体がこう順応するまでにもしかしたらしばらくかかるかもしれないのと、空気がやっぱり乾燥しますので。
あ、そうだそうだ、うん、肌をじゃないけどちゃんとあの男性も女性も
そうです、
あの、はい、肌のケアができるようにしておいた方がパリパリになりますからね、はい、うん、というところでそろそろ時間になりました。セントルースの龍太さん、スタジオの玉木さん、タモさん、ありがとうございます。皆さん聞いていただいてありがとうございます。来週また遥かなショーでお会いできますよ。WRFE is an open forum for the Champagne community. Views expressed those of speakers and don't represent WRFU Urban Champagne Media Center or the Urban Socialist. Thank you very much for listening to Harukane Show from WRFU Urban. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.